こちら三田市です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺います。今朝は三田市長の森哲夫さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
森さんは昨年の7月の26日の
選挙で、選んでいただいてですね、でまあちょっとちょうどね10ヶ月ぐらい経つんですけどね、1年前行ったらまだですね、あの立候補の表明もしてなくて、
この5月26日、去年の今日っていうの
は、もうどうしようかどうしようかと、翌日の27日にですね、決意をして関係の方にですね、ご挨拶をして、で確かね30日に神戸新聞の取材を受けて行こうと、で6月の2日にですね、市役所で会見をさせていただいたというようなことで、本当にねなんか夢のような感じしますね。今
揺れ動いてる、そしてまあ決意をした、そのちょうど1年前今頃、
そうですね、本当に微妙なね、本当にねまあ人生のね大きな、今ですればその時はねなんかそれほどの重みっていうんですかなかったんですけど、人生最大のですね決断を したこの数日間の、
一番その市長に出馬というこの後押しをしたことっていうのはどんなことなんですかね。
あとまあ一度は辞退をしたんですけど、でもう一度した時にですねやっぱり地方創生とかいろんな市町村のですね動きがある中でね、やっぱり三田をやっぱり変わっていかなあかんというかね、というようなことを強くいろんな人の声も聞きながらですね、しましたね。で、ま、それと私はもともと三田の生まれじゃなくて大阪の生まれで移ってきたんですけどね、27年間住んでですね、やっぱり、これからのことを三田のことを考えるとね、やっぱりそういう生活をしてきた一市民としてね、立候補するということもね非常に大きな意味があるんじゃないかというようなことをですね、いろんな方から言われたのがですね、やっぱり最後やっぱり長く住んできて、妻や子供たちも三田のというようなそこがですね、一つの大きなですね、一歩だったんじゃないかという感じがね、
その実際10ヶ月過ぎて、いかがですか。
そうですね、予想以上にですねやっぱり市町村の職員の方々が大変だなと、いうような感じが一つするのと、私は前、県庁にねおって県という立場とですね市町村というのと、まあ全然違うなと、まあある意味では地域に密着して、ある意味では非常にですねそういう意味では市民とかいろんな方との距離感が近いから、ある面ではちょっとプレッシャーみたいな部分もあるんですけど、ある面ではやろうと考えたこととかいうのは実現はしやすいんですかね。やっぱり県の場合ですとどうしても机の上のですねペーパー作りがなってくると、そういう意味では非常に現場と近いし、いろんなことのですね反応が非常にすごく感じれる、それがしんどいという面とある面ではやりがいがあるなと、
今のね市の職員の皆さんが思ってた以上に大変やないと体験されたというのは、例えば具体的に言うとどんな面です。
やはり先ほど言いましたように現場ということでね、やっぱり市民の方の声を直接聞かれたり、いうようなことになるとですね、やっぱりその対応というのがね、やっぱり、早くしなければいけないのと、でやっぱり言い方ですと揉め事みたいなのがやっぱあるんですよね。その中にですねやっぱり市の職員に期待されてる部分とかあって、そういう意味では非常に精神的にですね、職員の方が大変だなというような感じは思いましたね。
またね自治体によっていろいろ抱えていらっしゃる問題も異なると思うんですけれど、三田といえば、まずはこうニュータウンとして一躍成長を遂げた町という印象が、
特に、大阪に近い、堀さんご自身も大阪から、引っ越されてきたっていう、
交通も大阪にね
すごい、そうですね、JR の快速ですともう1時間足らずでね、 行けますから、うん、まあ、神戸もですね、公共交通機関ありますけど、スピードから言うと大阪の方が近いくなりますし、非常に多くの方がね、されてますから、やっぱりニュータウンは今ね、人口で行くとやっぱり7割ぐらいなんですよね。面積で行くとね、3割ぐらいの面積なんですけどね、
ずっと右肩上がりで人口が増えてきてた町ですよね。
そうですね、昭和62年から10年間ほどですね、全国で人口の伸び率ですね、パーセントが日本一だという時代があったんです、はい、でも2年前からですね、サンダーも人口減に、
はい、
2年前からですね、
ほぼ2年前ですね。まあいろんな次の捉え方があるんですけど、ほぼ2年前からそういう兆候が出てきて、はい、今も減少はですね、だから今11万3000、はい、台ですけどね、これももう確実に減ってくる、はい、それと大きな問題が、先ほどニュータウンの問題っていうか、ね、言われましたけど、はい、まあ、特にニュータウンの我々もそうなんですけどね、一時にこう移ってきたんですね、
は
い、でね、私も27年前にしましたけど、うん、ね、30代の時ですけど、移ってきてですね、みんな同じ世代の方が一気に、
うん、
そうすると今ですね、はい、いわゆる団塊の世代の方はじめ多くの方が一気にね、高齢化になるんですね、65歳以上、
まず全体がこう高齢化してる、
で、まあ、従来の農村地域とか三田の駅前のですね、既存地域のも、はい、同じように高齢化、特にニュータウンがね、はい、同じ世代が移ってきて、うん、同じようにですね、ほんまに塊のようにですね、これから5年間ぐらいはですね、うん、急激に高齢化になってくると、はい、だからそういうニュータウンを中心とした高齢化のね、うん、問題にどう対応するのか、はい、というのがね、うん、一つ大きなあれですし、
はい、
まあ三田は従来から子育て施策は熱心にやってきてますし、はい、まあ私はもうそういうプラスですね、就任してからいろんなところで行ってるんですけどね、三田をね、こう教育学びの街にしたい、
学びの街、
はい、でそれは関西学院大学、港川短大、
はい、
そして人口が11万3000のところにですね、うん、私学の高校が2つと県立高校が4つもあるんですね、だから非常にですね、昼間はそういう学生さんが、
はい、
子供たちも含めてね、そういう、そして人と自然の博物館のもね、だからそういう意味ではそういう教育資源、うん、あるいは若い学生さんとか子供たちのね、うん、をうまくサンダのね、
はい、
特色を出したり魅力を発信するのにしたい、うん、で今学びの街サンダを、はい、というのを一つのね、
うん、
キャッチフレーズにして、うん、で特に今進めてますのは関西学院大学とのいろんな連携で、
はい、
若者が集う町づくりをですね、うん、一緒になってやりましょうと、
はい、
そして私はそこから先にね、関西学院大学は総合政策部と理工学部があるんです、
はい、
で理科系の学校があるんですね、やっぱりそことねうまく連携をしてで三田にね、いわゆる業を起こす企業の雰囲気をね、うん、作っていきたいな、
うん、
で三田は商店街もですね今かなりねやっぱりちょっと危機的な状態だと、はい、これの問題もあるんですけど、うん、若い人たちが先ほど言ったように学んで後出ていくんですよ。
そうですね、でもそこに踏みとどまってほしいわけですよね、
はい、そのためにはねやっぱり若者にとって魅力のある、うん、
はい、
そういう仕事をね、うん、時間がかかっても作っていって三田に行けばね、なんか面白いね、はい、
うん、
ビジネスがあるんちゃうかとか、
はい、
イベントがあってそこからビジネスがあるんです、うん、なんかそういう形をね、
うん、
やっぱりこれからの三田のとって大事なかなと、
先ほどね教育の面ではね、はい、やっぱり三田の先生方教育委員会すごい頑張ってられて、
は
い、私はだいぶ阪神間でもすごい伸びてるの、だから、うん、高等学校が三田の高校は人気あるでしょ。
そうですね、う
ん、よそから来たい人がで、学校が変わって広なりましたからね、これものすごいプラスや
ったんですね、まあ 進学率ですかね、いわゆるそれもかなり、うん、高いし、でまた特色のあるですね、農業と関係したそういう学科があったり、あるいはですねクラブで天文学のクラブがあって、そこがまた非常にレベルの高いね、クラブ活動をするとかね、いろいろ学校県立高校とかですね、それからまあ私学のまあ三大学園もですね、いろんな形で学業だけじゃなくてスポーツにもですねしてると。だからそれぞれみんなね、若い人たちが、でまた先生方が一緒になってですね、やってる雰囲気があるんでね、これをぜひね町の活力につなげていきたいな。
そうですね、今年のお正月にご出演くださった特別番組でもお話しくださったのは、ありがとうございます。あの三田にはやっぱりこう目標とできる存在があるっていうので、川本公民ですね、日本で初めてビールを作ったり、あの馬琴学っていう言葉作ったっていう人とか、あとビジネスの面でいくとロールケーキで有名な小山進さんが三田に根付いて、もうそれで三田にたくさんの人をこう呼んでいるっていうような、なんかモデルとなるね、人や物を事柄がいろいろ
あるなと思います。あのまあ、従来どちらかといえば三田は農業とかねであったんですが、その農業からですねいろんな素材を使って食っていうんですかね、で三田は、まあ、あの三田の夢大使をやっていただいてます小山さんですね、パティシエの、その方だけじゃなくて多くのね、若い人がスイーツで、従来からのですね三田の和菓子とかね、
和菓子そうですね、
うまく和洋がしてると、それと三田の自然の中ではあの新宮進先生ですね、この方も国際的にね、三田市の夢大使、こちらもなっていただいたんですけど、そういうねどちらかといえばこう世界を相手にする小山さんとか新宮さんと、それは先ほど言われた川本公民のですね、幕末時代の三田というのがね、私は特に市民の方かとか市の職員の方にも言ってんだ、いわゆる新士の精神、新しいことをやっていこう、そういうのがね、幕末から明治の時にあって、でまあ神戸の方に縁のあるですね、小田原健吉さんとかそういう方もあったり、あのいろんな形でですね、外に向いていく、そして新しいことにするチャレンジというのがあったんでね、そういう紳士の精神気風というのをねもう一度ね、三田であ のみんなでやれば、
いやそれね三田ね、それええもん容器あるんですけども、発信が弱い、だから未だに見たいう人がおるわけですよ、
東京は見たって読みますので ね、 ね、
やっぱりねもうちょっとその発信で、世界はええけどまずね阪神館兵庫県ね、これであの存在感をね、例えばね今回でもあの伊勢志摩サミットですやん、島から来たんが三田の久喜家ですやん、
鳥羽ですね、
鳥羽ね、でその鳥羽から来て今度明治で自由になった時に出ていこう言って島から来た三代相手島三商会、やっぱりね伊勢志摩サミットの時にこれなんか利用せなきゃ、せっかく今島いうのがね、
松阪牛じゃなくて三代、
三代にも牛だからね、そういう格好でね、いっぱいそのタイムリーなもんがあるわけですからね、富士山があの世界遺産やどうやった有馬富士、もっとその時全然言うてなかったでしょ、
三田の
多分ね、
有馬富士公園ね、
そういうねその時に何が春夏で三田にあるもんを売らなあかんと、
であそこはあのその先ほどお話シングさんのお話があります、風のミュージアムね、ああいう施設も整って、
そうですね、でも旬でいくとそれこそ、まああのこれからの季節でしたら永宅寺の、まあ、お寺としては陽宅寺ですけど、あの花菖蒲園もね、あれすごい魅力的なんだと思うんですよね、
三田はね、私も春向こう側のね、あの多くの向いてたんですけど、非常にね花がね、あちこちで見れる、特に春はす、非常に素晴らしい、あの町だなと、そういうこともですね、いろんな形でね、まあ、あの田辺さんに言われたようにいろいろ発信をしていかない
あれ今若い子の間で一つ人気があるのが衆院長なんです、
ご衆院長、ご衆院集める、
西国三十三所巡りの、もう総まとめで火山院ですね、とかそんなあんまりみんな若い子には伝わってないでしょ、
実は三田に、
そうなんです ね、
ね、だからそういうあの巡礼やりだした、火山天皇のというのがあるわけですかね、
そういう集客の仕方というか、まずサンダの方に目を向けてもらうということの作業も一つあるわけですね。
そういう意味ではね、やっぱりあのサンダがこう上げてね、やっぱりそういう発信をするというのがね、やっぱりいろんな機能というんですかね、あの人のあれっていうのは弱かったんですね。で今私は特にいろんな観光とかあのいろんなことで言ってるの発信ではね、やっぱりチームサンダーいうことでね、でサンダーの場合はそういういろんなこう名所がありますのというのと、やっぱり農産物であって、で食があってとかね、それはいろんなこう団体の方グループがあるんですよね、それをうまくね一緒にして、であの田辺先生よく言われるようにこう物語風にしてね、それをね発信をしようということで、今市役所の職員ですね、あのそういうセクションも作ってですね、シティセールスのそれをですね、あの今いろいろ仕込みをしてですね、これから秋にかけてやっていきたいなというふうに思ってます。
楽しみですよね。
これはなんだ、サンダー、もうそのままです。
そうですね。
ありがとうございます。
いやいや、これサンダー牛のなんかこうステーキか何かをこう挟んで、パンに挟んだサンダーウィッチや、
サンダウィッチ、サンダサンドかと思いました。サンダサンドかと思いました。
でまたね、12月は、あの去年からちょっと言ってるんですけど、あのサンタクロースにかけて、
サンタクロース。サンダクロース。
これもね、去年あの初めて市民の方のアイデアで売り出したんですけど、今年はさらにね、ちょっとビッグな形でね、12月を売り出していこうと。で今すでにですね、お話をさせていただいてるのは、JR さんと神戸電鉄さんが、あのサンダー、あるいは新三田駅とか、横山駅とに着いた時にですね、サンタが街にやってくる音楽をもう流して、うん、12月中は、そして12月はあのマスターズマラソンとか、いろんなお祭りがありますね、それをうまくですね、そういうサンタクロース、向こうのですね、クリスマスの雰囲気も入れながら、またサンダーのね、それをこの12月にですね、やりますので、ぜひですね、期待していただきたい。
市長もされるんですか、サンタの。
サンタの
方、ね、言われてますので、ね、似合うかどうかなんですけどね。
それがもうあくまでもサンダとかけてあるんだ、ということをね、きちんとこう、
里の根ホールでも、クリスマスの音楽一連のやってね、サンタの里でなんとか言ってね、
そしてサンダの市民の皆さんだけはサンタっていうところ、みんなサンダって歌うとか ね、 ね
で先ほどのね、服装の話で、もう市役所の職員はね、全部あの帽子ありますでしょ、じゃあ12月はそれをかぶったらどうやというね、アイデアもいただいておるんですけどね、
まあ、とにかく一つ一つこう話題を作っていくっていうね、何なんだって言ったらサンダっていう、
ありがとうございます。
それだけだよね。それと、8月でしたっけ、はいはい、あの今年も、サンダ祭りが、
そうですね、
これが大きな催しなんですね、
はい、あの先ほど言いましたように、やっぱりね、いろんな方々の力を集めたチームサンダーというね、はい、まあ12月が一つ今年の大きな目標なんですけど、その前にですね、やっぱり夏のね、サンダー祭りをですね、はい、まあ花火をやったり踊りをやったりするんですが、まああのもうちょっとですね、楽しめるようなね、でまあ今ちょっと市からも提案をしてるのは、あの先ほど川本公民の話があったんですけど、はい、ビールをね、やっぱりちょっと、程よく楽しむ、でちょっと近くにあのキリンビールさんが、
はい、神戸工場があります、
ありますから、今もその話をしててね、もうあの程よくですね、ビールを楽しんで、サンダー祭りを楽しむようなね、
そんなことやってる。サンダー祭り夏でしょ、
夏です、
はい、昔あの、サンダー生きた空気圏の海の親分ですから、あの江戸幕府の時代にあの内陸に閉じ込められて、だサンダーの侍たちは、あの向こう側せき止めて水練訓練やっとったんですよ。向こう側 で、 そうです、ね、泳ぐなんかを
泳ぐ
で、あの、あの、お池のとこ船浮かべて海鮮の練習し続けたように、だからなんかね、そのほんまに、
あのそういう歴史的なそのね、昔の水と、再現を、できるような、
なんか取り入れたような、
向こう側で泳げるかどうかまた調べてみますけど、
水質とか調べていただいて、もしできたらサンダー阪神みたいにね、あの 冬ね、はい、寒い時に寒中水泳なんか割ニュースになりますよ、うん、だけどサンダーでやったらそれ夏でもね発信できると思う、はい、
ちょっと研究してみます。
ありがとうございます。あとはもう本当にね、うん、ご高齢の方にもこうサポートっていうような、ね、施策もございますし、うん、まあ、シニアから本当にちっちゃい子まで皆さんが生き生きと、
ね、サンダーはですねもう一つ若い人たちに頑張ってもらうとね、
はい、
先ほど言いましたみんな高齢者多くなるんですけど、みんな元気なんですよ。でそういう方々にですねいろんな形で、頑張ってもらうそういう生涯現役のですねサポートセンターをね、
はい、
10月にオープンをしてですね、とにかく今地域活動でも、うん、高齢者元気な高齢者が、はい、方が頑張っていただいてる、さらにそれをね、うん、サンダー盛り上げる力にしていきたい、
はい、
というふうに思ってます。
そうですか、ぜひ、まあ、引き続きご活躍いただきたい。
ありがとうございます。
今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
三田市長の森哲夫さんでした。